マーバズスタジオ、今夜の DJ はあゆえちあきと
みきまること村山みきでお送りしています。
さあここからは私が今回ねインタビューしてきたんですよ。
はい、
あの横浜市内のケアプラザを142箇所回った俳優のあの羽田一郎さんっていう方にインタビューに行ったんですけれども、うん、まあ、そもそもさケアプラザってあんま聞いたことない？
あんまり。でもなんか千秋姉が足を運んでるイメージなんだけど。
あ、そうなんですよ、合ってる。あのね、私もあの地域ケアプラザという場所で高齢者さんに向けた未病改善運動っていうね、あの病気になる前にある程度こう運動できるように常にしときましょうみたいな、椅子に座ったままの高齢者体操とかをやらせていただいている場所だったりするんですけど、こういう地域プラザっていうのは簡単に言うと高齢者さんとかお子様、障害のある方、誰しもが安心して暮らせるように福祉保健の拠点として様々なね取り組みをしている場所なんですよ。手話教室とか、はいはい、一緒にお歌を歌いましょうとか、うん、あとあの口腔のフレイル予防、あの口からくるボケとかをこう予防したり勉強したりとか。
口からくるボケ、
うん、ごめんざっくり言ったけどもしよかったら、まあ、調べてみてください。そういったことをね、あの地域の人を取り込んであの予防をしたり、まあ、暮らしやすくしたり、うん、そういうことをしている場所なんですけれども、今回の羽田一郎さんっていうのはそういった場所を、まあ、横浜市全部のこういった地域ケアプラザを回って、うん、あの詐欺とかの、特殊詐欺、
はい、
とかの啓発運動を一人で回られてやってる方なんですね。そうで、どうやって啓発してるかっていうと、うん、この方俳優さんなんですよ。だから自分で作った一人劇みたいなのを、うん、あのまあ、自分で刑事に扮してみたいな感じでこう高齢者さんたちに分かりやすく劇でこういう詐欺がありますよっていうのをね伝えてる方なんですよ。想像力がすごいなと思って、
うん、
はい、まあ、ちょっとね詳しいお話はインタビュー聞いていただければと思います。どうぞ。突撃バズスタインタビュー、今回は中区の歩くひまわりあゆえちあきがインタビューをお届けします。突撃させていただくのは舞台俳優の羽田一郎さんでございます。よろしくお願いします。
お願いします。
俳優さんがねバズスタジオに来るなんて、これちょっと初なんじゃないかなっていうところなんですけれども、羽田さんの、経歴を簡単ではありますがご紹介させていただきます。
はい、お願いします。
舞台俳優歴は26年、キャラクター表現による子どもたちへの防犯や交通ルール等の啓発活動歴が21年、その経験から現在舞台表現の傍ら様々な表現活動を通して世の中の社会問題を周知啓発する団体表現の力を立ち上げ活動中ということでございます。
はい、
はい、実際にどういったね具体的に活動されているのか、そんな話も伺いながらインタビューさせていただきたいと思います。
はい、何でも聞いてください。
イエーイ、今日 NG はないということでよろしいですかワクワクしちゃう。あの羽田さん経歴についてなんですけど、はい、こういった世間の詐欺だとか、はい、まあ、子供に向けて交通安全をこう歌おうとかそういうことに目が行くようになったのって、きっかけって何だったんですか？
2016年かな、うん、あの二人芝居もやってまして、劇団、はい、とは別にあの芝居の仲いいやつと二人で二、はい、人芝居ユニットっていうのをやってまして、でそこのコンセプトがその作家に、自分たちがやりたい役をオーダーして本を書いてもらうんですけど、刑事物やりたいって言ってオーダーしたら、うんうん、偶然書いてきたのが特殊詐欺を追いかける二人の刑事のお話だったんです。
そうだったんですね。それがすごくハマった。
それで、まあ、あの役作りをするにあたって、まあ、うん、特殊詐欺って言葉はもう知らなかったので、うん、オレオレ詐欺ぐらいしか知らなかったので、うんう
ん、オレオレ詐欺が
特殊詐欺の仲間、
そうか、
でいろいろある。そしてそれの手口が深掘りしていくと、
はい、
芝居を犯罪者がやってお金を騙し取ってるっていうところを知って、うん、しかも犯人が、そのエリアの個人情報から台本を作って、
うん、
で配役を自分の部下にして稽古を積んで、で 高齢者相手にその電話一本で初対面の高齢者相手に即興芝居で騙して当時お金300億とか400億とか。
え、うわー、そっか、俳優さんからしたらこの野郎ってやっぱ思う部分が。
そう、それで、まあこれなんかそのそう思ったんですけど、具体的に行動起こそうとかには行き当たらなくて、ただあのその、ブルーチェイサーっていう作品だったんですけど、
はい、
それをこのやって、そうするとお客さんから、まあ、感想をもらうじゃないですか、
はい、
そしたらそこにこれ作り変えたらその、うん、おじいちゃんおばあちゃんの啓発に使えるんじゃないっていう声を結構いただいて。
そうなんですね。じゃあお客さんたちの何気ないそういうリアルなお声から、はいはいはい、あ、じゃあこれ本当に現場でやってみようかなって思ったってことですか。
なんか作って、もしかしたらもうすげえ放題生きてきたので、
はい、
ちょっと自分たちのその技術が社会にお役に立てるんだったら、うん、やってみるみたいな感じで相方と作ってやったら、ちょっと受けた。
へえ、そこがきっかけだったんですね。いやー、ちょっと好き放題生きてきたっていうあのフレーズすごい深掘りしたいんですけど。
もう好きだってもう。
そうだったんですね。原さんはあの舞台俳優さんされる前は、
はい、
サラリーマンをされてたんですか。
はい、布団屋の、
はい、
あの営業してる会社です。
あ、そうだったんですね、
はい、今
日。なんでこう俳優さんになろうってこう脱サラですよね、
はい、
通称、
はい、
なぜされようと思ったんですか。
あの今の妻なんですけど、
はいはいはい、
その時、まあ、彼女で、
彼女だった
、はい、でその、彼女が感激が趣味だったんですよ。
お、見に行くのが好き で、
で僕なんか当時は演劇って売れなくなった芸能人が最終的に行き着く墓場ぐらいに思ってまして。
めちゃくちゃ言うじゃないですか。
もういや本当にあの最近テレビ見なくなったなって思ったら、うん、舞台に出て
て、舞台に出てるなみたいな、
そうなんだっていう目で見てたんですよ。
偏見、超偏見
なんですよ、
うんうんうん、
で興味全くなかったんですけど、
はい、
野田秀樹さん、
はい、
野田マップってあの野田さんが夢の郵便社から次野田マップっていう個人レーベルを立ち上げて、
うん、
でいろんなあの著名な方々を招いて、
はい、
あの個人プロデュースで作品を作ってたんですけど、その野田、はい、野田マップの贋作罪と罰っていうのが、
はい、
大竹しのぶさん、
武
井俊夫さん、生瀬さんとか、
ま、そう、
すごいメンバーが出てて、で、まあ、知っている人が舞台に出てる、
はい、
でしかも幕末をモチーフに作り変えた内容で、
はい、
幕末がというかあの時代物がものすごく好きで、
あ、それはもともと好きだったんですね。
だからもう小説とか読み漁ってたんで。
ああ、そうだったんですね。
でもう号泣しちゃって最後まで寝ずに、
なるほど、
もう目をずっと開いたまま最後まで行って、最後はダー泣いて、これすげえ、俺やりたいって言って、であの芝居見に行ったら、あのチラシの束いっぱいあの椅子の上に乗ってるじゃないですか。
はいはいはい、ありますね。
あの中に唯一オーディションで、うん、あの舞台俳優求むみたいな、
はい、
募集してたのが劇団新幹線
だった。ああ、そうだったんですね。それっておいくつの時ぐらいですか。24。あ、24ぐらいの時に、
うん、
でも劇団新幹線に受かられて、
はい、
でその後徐々にこうか、もう会社じゃなくて俳優業一本で行こうと。
受かってからどうしようってなって、
あ、逆に
婚約もうなんか2人約束してたので。
ああ、そういう大事な時期だったんです
ね。だからあの、
うん、
親はまあまあ受かってからですけど、いろいろ、
はい、
いろいろ、まあ受かるとね、
うんうんうん、
あの脱サラして芝居、
うん、
親の立場から
やっぱそうですか、あの親御さんとかからいろいろ
言われまし
たか、
まあまあ、でそれでまあ最終的には芝居を、もうサラリーマン辞めて芝居を、うん、
選んだんですね、
はい、
生きていきましょう。選んだんですね。
選んだ。
それまでは演技経験っていうのは全くなかったんですか。
ゼロです。全くもうあの本当に芝居なんてって思ってたので。
ああ、そうなんです。
だからもうなんなら新幹線を知らなかったので。
わあ、そうなんですね。
どんな芝居してる、
オーディションで知ったみたいな。
なんかね、名前はちょっと聞いたぐらいで、どういう内容とか全く知らなくて、で僕はなんかあの野田さんの罪罰は、
うん、
あのストレートにやって、ちょっとあの最初な最後泣きが来るって、うん、まあなんか新幹線とは実は 真逆なお芝居で、
そうなんですね。劇団新幹線っていうのはそういったお芝居があまり、
いや、あの、あ、
ストレートではない
というか、あの、え、超エンタメでガンガンヘビメタとかを流して、その中でガンガン踊って立ち回りをやって、
ちょっとミュージカルな、
あ、ミュージカルもテイストも歌も入るし、
あ、そうなんですね。で
そういうあの、うん、時代を使った時代物って、井上歌舞伎っていう時代物と、うん、おポンチ系といって、
おポン
チ下ネタがガンガン入って、同時に派手で笑いをガンガンギャグ交えて、
へえ、
で僕の初舞台がおポンチ系だったんですよ。
おポンチ、
もう親とかもみんな見に来るわけじゃないですか。
そうですよね。
親は芝居っていうと芝居、
あ、もうちょっとね、あの、構えた感じになりますよね。
もう大衆演劇とか、初舞台、
はい、はい、
そしたら
どんな演技するんだ、
そんなのがオンパレードで、
うん、もうスカートめくってお
子さんみたいな、もう
チーンって、
いや、チンなんか軽いぐらい、
あ、チンが軽い、そうか、
大変でした。
あ、なるほど、はい、ストレートアッパ
ーアッパーはみんな、
ね、下ネタの王道、
はい、うち彼女の親も自分の親も親戚もなんなら見に来てましたので、はい、みんな親にしたらもう多分あのうちの長男長女の息子が僕なので、はい、みんな見に来たら、
うんうんうん、
内容だったっていう、
顔が熱くなるみたいな。なるほど、そういった経緯があって、
はい、
脱サラをしたと思い切りましたね、はい、でも本当に
思い切りました。
そのもうちょっと羽田さんの魅力にまだまだ迫りたいと思うんですが、ここでちょっと羽田さんからのリクエストを一曲いただきたいと思うんですが、
曲流してくれますね、はい、
そうなんですよ、ラジオで
めっちゃ感激、
羽田さんのリクエスト。めっちゃ感激、
もうすごく個人的思考なんですけど、
いや嬉しいです、そんな感激していただいて。な、何を今日はリクエストされてるんですか。
もう30年
ず
っと追いかけているボーカリストで、はい、浜田翔吾というのが、
浜翔の
日はまた昇るという、
あ、これなんでチョイスされたんですか。
これね、要はあの、いろいろあるけど、
うん、
太陽はまた昇るし沈むし、で自分はなんか過去振り返っていろいろあったけど、それみんな一緒だよね、日は昇って沈むと同じように毎日生きてるんだから、今この瞬間を大事にしようぜっていう曲です。
なるほど、なんかみんな平等だぞみたいな感じですか。
みんな一緒、
え、だからもう良さそうな曲、
thank you.
田翔吾で日はまた昇るでした。羽田さんお茶目でしょ。
お茶目
なんかすごい可愛らしい感じなんですよ、喋ると。
うん、でも、うん、ね、やってる活動自体は本当に素晴らしくて、でもそこにたどり着くまでに面白いこう経歴があったりとか、
そうそう、すごいよね。でも本当にあのバイタリティがすごく溢れてる方で、いつも元気だし、あのいつもねすごい笑顔なんですよね。不思議ななんか魅力があって、話してるとついつられ笑いをしちゃうような、ね、素敵な方なんですけど、羽田さんとの出会いっていうのが、私まあキアプラザで高齢者体操やらせていただいてて、そこの職員さんが私がこうラジオなんかもやってるのを知っていて、で千秋ちゃんになんか紹介したい面白い方がいるっつって羽田一郎さんをね紹介してくださったんですよ。もう職員さんたちのアイドルなんですよ、羽田さんは。そう、もう本当素敵な、もう女性の職員さん2人ぐらいが私を囲んで本当に素敵なの、絶対会った方がいいってすごい言われてて、もう本当会う前からすっごく楽しみにしてた方で、会ってみたらやっぱり聞いてた以上に、あ、言われる理由が分かりますみたいな、そんな方だったんです。
でもそんな方だからこそこういう身近なテーマっていうのを発信するっていうのが余計こう訴求力があるのかなって。
そうだね、なんか耳にこうスーッと入ってきやすいと思う、羽田さんが話すと。
あ、
物腰が柔らかいから、なんかこの人のお話聞きたいなってやっぱ思わせてくれる、本当にそんな方なんです。
へ、
では引き続き、羽田さんのインタビューお聞きください、どうぞ。さあ引き続き羽田一郎さんにいろいろお話を伺っていきたいと思うんですが、まさに今やられている防犯の演劇についてちょっと具体的にお伺いしたいんですけども、実際にケアプラザさんとかに行かれて、演技するのは羽田さん一人でやられるんですね。
もう今日衣装着ました、
ありがとうございます。
見えないですけど、
YouTube もね、ちょっとバズスタジオは YouTube もね発動させていますので、ぜひ羽田さんの演技もちょっと YouTube の方で出させていただきたいと思うんですが、どういった演技をちょっと実際にやってるのか、ちょっと触りとかってやってもらうことってできます？なんか雰囲気的なところまででいいので、
じゃあその冒頭の役が独白で自分のことを自己紹介するっていうところでいいですか？
ありがとうございます。そこからじゃあ劇が始まっていくってことなんですね。
あ、そうです。
それでは羽田一郎さんによる一人劇、始まり始まり。
私の名前は高梨宗太郎、神奈川県警捜査二課の刑事だ。2017年春、大阪にて全国に先駆け新設された特殊詐欺対策室、そこに本部から出向し、室長補佐牛尾田青のもと特殊詐欺対策のノウハウを学んだ。二人の名前には偶然にも空と海を表す青の文字があることから、当時仲間たちからは青の追撃者、ブルーチェイサーなんて呼ばれていた。今社会では高齢者たちが大切な老後の蓄えを奪われる特殊詐欺が大きな社会問題になっている。関西では特殊詐欺グループ通称レオが暗躍しており、その者たちはこの関東にまで及んでいる。令和2年の日本の被害額は約285億円。神奈川はその日本全体の8分の1を占める約34億円。横浜はその神奈川の半分を占めている。その原動力となっているのが、かけ子や受け子を請け負う若者たちだ。ただしその裏には非正規雇用の問題や子どもの貧困など、日本が抱える社会問題が複雑に絡み合っている。つまり若者たちもまた高齢者と同じで、この日本社会の被害者とも言える。特殊詐欺対策は今や日本の警察にとって喫緊の課題となっている。さて、出向は昨日で終わった。今日からまた神奈川の本部で働く警察官だ。終わりです。
わー、すごーい。わー、ちょっとラジオドラマを聞いているような感覚になりますね。わー、すごーい。
ちょっと巻きになっちゃ
う。いやいや、とんでもない。ここから はい、ストーリーが始まって、
そうです、そうです、そうです。
で、その、まあ、神奈川県で、それだけの被害が起こっているんですっていうのを、はい、あの、キアプラザの現場にいらっしゃる、高齢者様だったり、はい、その場にいる皆様に、気圧運動を、はい、訴えていくということになるんですね。
はい、
でもちょっと、すいません、あの、はい、昔に有名だったって言ったらあれですけど、俺、俺、わかるでしょっていうスタートの息子を偽ったり、
今も現役ですよ。
あ、その詐欺も現役なんですね。
オレオレ詐欺が被害額の中では、うん、あの一番とにかく高額の被害額が出るのはオレオレなんです。
オレオレなんだ、未だに、
はい、今も現役。
なるほど、現役っていうのも不思議な話ですけど、
腹立たしいですけどね。
あの、逆にじゃあオレオレ以外で最近出てきたこういった特殊詐欺って何が、
と例えば、まあ、実はあの昨年警察庁のホームページが増えて書き換わっちゃったぐらいの勢いのある
勢いのある詐欺が、何、ね、ですか。
キャッシュスカード詐欺等っていうのと預貯金詐欺っていうのが新しく増えたんですよ、
は
い、
へー、キャッシュ
カード詐欺等と預貯金詐欺、これはまあ、あの、今までは現金を騙し取るパターンだったのが、
はい、
キャッシュカードや通帳と暗証番号を騙し取るっていう手口にガッガッと増えてきたんです。今もう特殊詐欺って、その、オレオレっていう息子語りの中でも、息子役だけじゃなくて、そこには先輩、銀行の職員、警察、金融機関の人とかっていうふうに、いろんな役が出てきて、
みんなが登場人物いる。
それぞれお膳立てしていって、説得力を持たせていくんですね。
それは実際に、それぞれ違う人が、
そうです。
あの、協力し合ってと言いますか。
全員犯罪者なんです。
うわぁ、すごい。
芝居をするんです。即興で。なんか最近の手口だと、その、電気屋さんとかのところで、あの、あなたのキャッシュカード、お持ちですよねって、実はあの、偽造されてる節があります。っていうところから、あの、ちょっと、なので、あの、全国銀行協会から、あの、この後問い合わせが来るので、あの、ちょっと、待っててもらえますかっていうふうにどんどんバトンを
渡していく。その入り口はでも信じちゃうかもしれないです。すがりついちゃうじゃないですか、はい、あ、こんなことになってるらしいんですけど助けてくださいって、はい、その人が詐欺の本人だとは
最終的には
思わないかも。
電話から直接説得力を持たせるために警察とニコイチで訪ねてくるんです。
そこまでやられたらもうちょっと私無理。
でもうそこからあの偽造されてるちょっとカードを拝見させてくださいって、ああなるほどって、じゃあこれちょっと今から、はい、ここで2つに手口が分かれるんですけど、
はい、
キャッシュカードをじゃ あのこれ偽造されてると思うので、うん、今からのちょっと作り変える確認をいろいろしなきゃいけないので、はい、ちょっとあのこの封筒に入れて、
はい、
あの他のと混ざらないように保管しておいてほしいんですって、はい、で封をして、はい、私ここに捺印しておきます、これ一応、うんうんうん、あの確認の意味 で、うん、であなたもちょっとハンコをここに押しといてもらえますか、でこれ管理あなたにお任せしますのでってことで、あ、わかりました、ハンコ取りに行ってきますっていう間に、うん、同じ封筒の例えば別のカードが入った封筒とすり替えて、でハンコを押してもらって偽のカードが入ってる封筒を持たせて、それであのずっと放置しておくっていう、これがキャッシュカード詐欺等、キャッシュカードを騙し取ってるっていう。
え、ちょっと聞けば聞くほど私
手品使って
全然騙されそうです。
で、預貯金詐欺っていうのはキャッシュカードをそのまま、はい、お預かりしますねって言って、はい、もうちゃんと預かって、
うん、
で暗証番号も騙し取って、
うわ
ーっていうのが預貯金詐欺って、このキャッシュカードを騙して盗み取るのとで2つあるんですね、
う
ん、
それをやってくる相手方は、まあ、おまわりさんの格好してたり、ちょっとスーツ着てて、銀行の人っぽく装ってるってことですもんね。
なんならこういう銀行のカード、なんか自分の身分証みたいな。
してて。
もちろん、
信じちゃう、信じちゃう。そんなの信じますね。
暗証番号だって。
大変。
暗証番号、千秋さん、
はい、
言えって言われて言いませんよね。
09。
まあ、言う人もいるかもしれない。
言わないです、言わないですけど。
でもなんか、
うん、
普通、カード渡しても、暗証番号、はい、やっぱり、現場でやってて、はい、シニアの皆さんから一発目に質問来るのが、
はい、
カード渡しても、うん、暗証番号を言っちゃうのが信じられないって結構言われる。
確かに。でも、そうですね。それは言わないですよね。
ね。
うん。
いろいろ騙し方あるんですけど、はい、僕が一番ギョッとしたのは、
はい、
まあ今もう運送屋さん普通にやっぱりネット注文もね、うん、コロナで増えましたし、
そうですね、
運送屋さんが家に
いろんな
ありますよね、
はい、
で不在者通知って入ってますよね。
入ってます。
不在者通知って直接電話して話すパターンと、はい、打ち込むパターンもある。
あ、そうですね。電話対応が音声対応みたいな、はい、あります。
打ち込むパターンを悪用するパターンもあります。
ああ、でも機械音声で暗証番号をお願いしますって言われたら、うっちょ。
だったりもするし、肉声で、うん、暗証番号言わないでくださいね。言っちゃうと私分かっちゃいますからね。はい、なので、この後、ピーってなったら、暗証番号打ってください。で、2回繰り返すので、
はい、
2回繰り返した後、その後、新しい暗証番号打ってもらうので、今ちょっと、言っちゃダメですよ。考えておいてくださいね。って言って、じゃあ、始めますね。って、ピーって、
打ちます。
はい。あ、じゃあ、今確認取りましたが、もう一度もお間違いないように、お願いします。ピー。はい、わかりました。もう一度お願いしますっていうのをやって、
はい。
はい、で、多分もう今これで、データ届いてると思いますので、
はい、
後日またご連絡させていただきますっていうふうに、
はい、
要は暗証番号言ってないという安心感と、
安心感。
打ち込んでるっていうところで、
はいはい、
これでもう、相手はそういう機材を使って騙し取
って。わかってるんですか、相手には。ああ、そういうことなのか。
これ最悪の。結構僕は一番びっくりした。
うわーすごい、頭いいと思っちゃった
何でもやってくれ
すごいですね。いや今後ね、やっぱりちょっと羽田一郎さんにはこの啓発運動を続けていただいて、ずっと続けていただいて、少しでも私みたいなちょっと中途半端な若者も知らない詐欺がたくさんあるので、ぜひこう、まあ、なんか情報を発信し続けていただければと思います。本当ありがとうございます。じゃあちょっと最後になるんですが、羽田さんがですね、今後表現の力を使ってちょっとやっていこうかな、やってみたいなとか思っている何かビジョンと言いますか、ございますか。
これ F 横ですけど言っちゃっていいですか。
はい、なんですか、ぜひぜひ。
僕は地域ケアプラザ通信という番組を F 横で持つということを目標にしてるんです。
そうなんですね。
いろんな、壮大な自分のビジョンの一つで、
はい、
地域ケアプラザって僕らいつか世話になるんですよ。
そうですよね。そうなんですよ。本当に私もお仕事をちょっと携わらせていただいてますけれども、地域ケアプラザってそんなに高齢者様だけが集う場所じゃないんですよね。今お子様だとか、ちょっと子育て世代のお母様たちとかもね、ダンスしに来たり、はい、歌を歌いに来たりとかする場所だったりするので、
今別に、ねはい、女性だけじゃないんですよ。
で男性も、
そう、でも男性って、はい、その働きに出てて、うん、地域の人とつながるっていうことって別にビジネスマン時代、働いてる時代ってそんなにないじゃないですか。
確かに頑張りたい。
引退したら急に、
なるほど、地域との関わり合いとかもないから、
うん、必要だけどなくて、うんうん、そして自分たちの税金が使われてるのに、
そう思います、はい、
知らないって。だからこれ横浜市にしかない資源なのに、横浜市民が知らない人たちが多すぎるって、
はい、
これ由々しき問題っていうか、もったいないなと思って。
もったいないなと思います。
やります、うん、僕やります。
あ、ぜひちょっとやり遂げていただきたい。
わかりました。
原さんのそのバイタリティ、
はい、
多分叶うんじゃないかなと、
はい、
はい、夢は叶うんじゃないかなと思います、はい、いや本当にバイタリティあふれる原一郎さんに本日は来ていただきました、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
あ、私もそうですが、本当にバズスタジオをね、お聞きのリスナーさんも詐欺被害に遭わないようにぜひ用心して生活していってください、
はい、
以上今回のバズストインタビューは舞台俳優の羽田一郎さんに来ていただきました。羽田さんありがとうございました。
ありがとうございました。
さあどうだったですか。
なんかやっぱ一番最初に思ったのは、社会問題とかってすごく身近なテーマ ーマではあるんだけど、言葉が先行してすごい硬いイメージとか難しいイメージがあるもの だからこそ、こういかにポップに伝えるかっていうのがすごい課題だと思う。
ああ、そうね。
で、その中でやっぱその演劇とかっていうのはより身近だし、なんかスッて入りやすくて、一つの手段としてやっぱすごい効果的なんじゃないかなっていうのは。
おー、素晴らしいね。よかったね、羽田さん。若者が興味を持ってくれてますよ、こうして。
そうそう、私も今平日あの飲食店リポートをやってるんだけど、でもこの裏テーマがやっぱり環境問題だったり SDGs、
うんうん、
ちょっと言葉が先行して、
そうだね、
そこだけで構えちゃう人がいるからこそ、多分あのコーナーっていうのは食っていう身近なものをテーマに入りやすくしてるっていうのがあると思ってて、
そっか、
そうだから、この羽田さんの取り組みっていうのはより広まってほしいし、すごい効果があるんじゃないかなって魅力を感じました。
うん、わかります。本当にあのポップというか、あの身近になるよね。しかも無料でね、皆さん見れる劇っていうのでさ、ちょっと行ってみようかなってやっぱなったりするからね。
自分のおじいちゃんおばあちゃんに見せたいと思った。
確かに。
ちょっとね、似たようなことになったことは、うん、
あったことあるの？
あって思った。
え、そうなの？
結構ね、トラウマになってるの本人。
あ、そうなんだ。
だって自分がなると思ってないからショックを受けてるっていうのを。
あ、やっぱショック受けるよね。
そう、実際に見ちゃってるから、うんうんうん、でもね、もしかしてこの演劇を見てたらちょっと構え方が変わったのかなって思うと、うん、
確かに
見てて欲しかったなとかって思いながら聞いちゃいました。
そんな私も実は詐欺に遭ったことあってそういうのも10年以上前なんだけど、
うん、
そう、渋谷のね、道玄坂でね、あの美顔器をね、ちょっとあの手この手で、最初は無料のネイルの話だったんだけど、二点三点話がしてって、最終的に美顔器を買わされるっていう。
え、買っちゃったの？
買っちゃったの。
いくらで買ったの？
26万。やばくない？
でもさ、本当にすごい、何、ね、皮肉だなと思ったのは、うんうん、ね、今これ羽田さんがこの問題を演劇で伝えてくれてるけど、うん、冒頭に羽田さんがこの詐欺っていうのは大きな演劇みたいなニュアンスで
言ってたね。いろんな配役の人がいて
演じてるんだよっていうのが皮肉じゃない？
なんかね、ものすごく、あの、本当にそのお仕事一本でしてる人たちからしてみたら、なんかものすごく許せない行為だよね。
うん、そんな能力あるなら舞台に立った方がいいって教えてあげたり、
ね、演技上手なのかなっていう。
ね、
ちなみに私、羽田一郎さんにですね、うん、このインタビュー後に演技指導っていう形で演技を教えてもらったんですよ。
やだ。
どうしてもやってみたい、こういう時のこういうシーンっていうのが実はあって。
ああ、防犯とかは関係なく？
全然関係ない全然関係ないんだけど、
うん、
教えてもらったんですよ。その様子をね、ちょっと YouTube で上げさせていただきたいと思いますので。
演じたんですね。
演じた。
うわー、うん、女優あゆえ千秋誕生。
あ、もうほんと大女優。
言ったね。
うん、
楽しみだな、うん、こりゃ
はい、このインタビューコーナーですね、あの、各種ポッドキャストでも聞くことできますので、ぜひ皆さん、もう一度聞きたいという方は聞いてみてください、うん、
はい、
後日その私のね、大女優っぷりの YouTube 上がりますから、本当皆さん、あのね、ハンカチを用意してご覧くださいませ。お楽しみに。
ケ